中華元、人民元が、SDR に格上げの裏事情。人民元が、世界通貨の仲間入りを果たすニュースが2015年12月1日に入ってきました。紙くず化すると噂されていた通貨が世界通貨になることを、世界の首脳は、納得しての決断であったのか、疑いを持ちます。客観的に世界を静観しますと、世界は、二つの大きな流れがあります。政治家の生命エネルギー値が低迷し、知恵のない者たちが世界を動かしていることが、争いの絶えない世の中を作っているのであります。この表面上の政治社会が流れの一つであります。もう一つそれを動かしている見えない富豪の社会があるのです。すべて空虚の中国がこの30年間に急成長した影の力がその富豪者の力であります。13億人の人口だけの国に技術、金を動かせてアメリカ、日本、ドイツから技術、金、情報を流して一大国家に成し遂げたのが富豪者の影の力であります。今回人民元が世界通貨に押し上げたいと願ったのはこの見えない世界からの圧力であります。土地、株、企業バブルが弾けた国家をこのまま破壊してしまえば、今まで費やした巨費が無駄になってしまいます。完全崩壊前に、SDR の助けで浮上させて大儲けする土台作りをしようとうごめいたのであります。このバブル期間を長く延長させれば、今までの損失を挽回できる大機会であったのです。大沈没するチャイナを大浮上する中国に演出することで30年間の大生産することがこの時期であったわけです。表面上は、大泡沫、バブルの中国、実質上は滅亡するチャイナの格差が大きいほど、大泡沫を払った時のチャイナは目を覆うような大惨事が起こり、アメリカの1913年 FRB 連邦準備制度と同じことが行われ、中国はなくなり、チャイナは数分割されることが実施されるでしょう。中期 FRB 連邦準備制度、アメリカの貨幣発行権は連邦準備コーポレーションが所有している。アメリカにあって、その会社の株の 53% が他国の富豪者が持っている。銀行券、ドル紙幣を100万ドル発行するとき、230ドルの印刷費用で、100万ドル230ドル、99万9770ドルが、この銀行の利益となる。その100万ドルは、アメリカ政府が利息を払って借りることになります。日本銀行ならば、国家が運営していますからアメリカのようなことはありません。アメリカは、この組織を、1913年ウィルソン大統領の時に権利を奪われました。したがって、借金大国になるのは当然であります。この組織に反抗したすべての大統領は暗殺されました。この制度を中国は狙われているのです。国有であっても、人民の紙幣が海外に逃げてしまうようなことが起これば、アメリカの二の舞が待っているのです。人民元が世界通貨紙幣となることは、アメリカのように連邦準備制度を作られる条件が整ったことになります。世界最貧国になる地獄門に入る習近平になろうとしています。習国家主席は、世界の組織、金融に無知そのものであります。